テンガプレゼンツミッドナイトワールドカフェテンガ茶屋、どうもこんばんは、ケンド小林です。もうね、新聞等で知ってる方もおられると思うんですが、ちょうど昨日ですね、 AV オープン2015という壮大なイベントがありまして、もうメーカー問わず、まあアダルトビデオのですね、メーカーの人が集い、今年のナンバーワンを決める、まあ部門に分けてなんですけども、それのですね、メインサポーターみたいなのに就任させていただいてね、ありがとうございます。ほんで、たびたびね、この番組では軽く話題に出てきた、僕についてた、未成年のですね、女子マネージャーがですね、昨日私の担当最後の日ということで、それ終わりで大阪へ移動するということになったんですけども、たまたま楽屋がですね、AV 大のシミケンさんとですね、一緒でして、シミケンさんがですね、ケンコバさんはあれですか、うんこをいける口ですかみたいなことを言ってきてですね、いやいや、俺はそっちは言ってないんですけど、って言ったら、ああそうですか、そうか、参ったな、東京でうんこの店教えてほしかったのになみたいなのを言ってきまして、まあマネージャー19歳最後の日、まあその後延々うんこ議論、おいしいおいしくない的な話、まあ僕も調子乗ってね、いろいろまあ聞きたいこともあり、自分の知ってる知識ぶつけた後、一枚の置き手紙、1年間お世話になりましたというのがテーブルに置かれて姿を消してました本当に未成年ということもあり、沖縄のご両親にまあいろいろ本当娘さんのおかげで1年間無事に僕も仕事できましたということをお伝えしたいなと、そして彼女は今後僕の担当にも戻ってくることはないんだろうなと、そして昨日空き時間を、優雅に過ごさせてくれたシミケンさん、ありがとうございました。もし機会あればね、テンガチャンの方にまた来てください。あとですね、テンガチャンファンに一つだけ謝らないといけないことがありますが、我らが稲ちゃんが今週来週休みです。真相は一体どこにあるのか、ちょっと後で河合先生には話を聞いてみましょう。この番組は妄想キアドに同様深夜をキッチな世界へ誘います。稲ちゃん天下プレゼンツミッドナイトワールドカフェ天下ちゃん、改めましてケンド小林です。そして
アインシュタインの河合でございます。よろしくお願いします。
我らが稲ちゃんが、
申し訳ございません、
今週来週、
はい、
お休みすると。
そうなんです、ちょっと休養いただいておりまして。
何があったの、なんかやった
いやほんまに、はい、何なんですかね、ケンコバさんが前世でお前仏像へし折ったやろとか、
はいはいはい、
神様殺したやろみたいな
はいはい、はい、
ほんまにでもそうなんちゃうかなっていう、
はい、天はこれ以上稲田に何どういう試練を与えたのもうだって人が与えられる試練のマックスいってるからね、あいつ
すごい大きな十字架を背負ってるはずなんですけど、
う
ん、
あれはだってもう200年後にミュージカル化されてるから、稲田っていうのは
レ・ミゼラブルじゃないですか、うん、
毎年恒例でミュージカルやってるはずよ、200年後にはミュージカル稲田、
オペラハウスとかね、
初の東洋人役とかもあるかもしれないよ、うん、何があったのか。
いやもうね、水暴走にかかったみたいで、
うん、あれに水暴走乗る
いやそうなんですよ、もう表面張力、
もう色乗せられへんやん
あのキャンバスにはね、
あんな重ね塗りした後に
油絵ですよ、もうまさに。
まあね、まあ水疱瘡っていろいろ、まあ本当大変な病気
そうですね、
人生に1回はねみんなかかるっていう、
でまあ子供の頃にね、
そう
なることが多いという、
かかってた方が実はいいみたいな、
はい、
それが今来ましたか。
そうなんですよ、もうその神様から DNA を残すなという、
いや俺はねプレゼントと思ってるよ。
あ、ギフトですか。
ギフト、
なんでですか。
これで水疱瘡でまあいろんなものができて、
はい、
ちょうど今平らなってんちゃうかなと思スルッとして帰ってくるんちゃうかなっていうい
やそんなうまい具合にデコとボコがこう
毒を持って毒を制すというかね
いや
毒が裏返ったみたいなバキみたいなことあるかもしれない
いやそのプレーンの状態を毒としてやるのやめてあげてください。い
やプレーン毒やん
ね。まあ確かにね。だいぶ毒の状態ですけど。でも不思議とやっぱりね、稲田はなんかあんまりその水暴走になったって、でも健康さんもそう おっしゃったじゃないですか、そのツルツルなんて帰ってくるじゃんとか、うんうんうん、意外とみんな反応としてはそっちなんですよ。
そっちかやっぱり、
はい、うん、昨日ロザンさんのなんかトークイベントに、はい、呼んでいただいてて、ルミネのね、
うん、え、東京行ってたん、
はい、
なんだけ俺が行くなって言ったのに。
いや、それ呼ばれた分は行かせてください
よ。いや、ケンコバさんに言われてるんでって言えるやろ。
いや、変な NG 出せないですよ、僕ら売れてない若手が、うん、呼んで、ね、それで、
まあ、東京やったんかいな。
そうです、それも、うん、まあ結局稲田行けずで、うん、でまああのロザンさんお二人にも事情説明したんですけど、うん、ほんまに全然ひょうひょうとしてあって、うん、あんなもんお前うんこに鼻くそついても分からへんやろって言われて、
ひどいこと言うね。ロザンは それに比べて俺はもう毒が裏返るというね。
一緒ですよね。そんな変わんないですよ。
そうか、
そうなんですよ。今だから、
うん、
ちょっとあの体調の方は戻りつつあるらしいんですけど、
普通は子供の時にね大体かかるっていう絶望性やけど、
はい、
まあそやな、稲田な、なんで今更なってんっていう推理してた、もう若いファンに手出したんちゃうかみたいな説も出てて、まあただ稲田やったらまあ許そうみたいな。
あれこれ考えたけど、
あれこれ考えたけど、やっぱりあのご法度やん、芸人が客に手出すって、
ま
あ
すね、はい、
劇場にね、はい、お金払って来ていただいてる、
はい、
そこをあの恋愛感情を利用して
節操のないね、
節操のないことすんなっていうのが常識やけど、
はい、もちろんそうですよ。
あいつだけ OK やからね。
あいつだけその通行手形
持ってますからね。少ないチャンスしかないんやから。それが後の1回だけありますに繋がんねんから。
そこに繋がってくるんですからね。そうですね、すいません、まあ再来週には復帰しますんでよろしくお願いします。
どうはドキドキするわ、復帰するときほんまにつるっとしてた。どうしようかな。
いや、つるっとしててほしいです、僕としては。
しててほしい。
そりゃそうですよ。
え、漫才なんか一から作り直しなるで、でもそんな。
いや、そう、一からにはならないですよ。あいつがつるっとしたぐらいじゃ。
あ、そう。
そうですよ。
いろいろ。じゃあ、稲田のね、復帰を祈って頑張りましょう。
すいません、ありがとうございます。はい、さあ、それではメッセージの方行かせていただきたいと思います。はい、大阪市のラジオネーム、わかめ酒チュパオさん。35歳の男性の方からいただきました。ケンドー小林さん、ただの賑やかしに降格したアインシャインのお二人、こんばんは。
ひどいこと言われてる ね。
くしくも稲田のおらへん時に、こんな ね。4月から華やかになった電話茶屋を今まで以上に楽しませていただいております。それにしても、桜真奈さんのアシスタントとしての能力の高さには驚くばかりでございます。
正直、俺も驚いてんねんな。
そうですね、確かに。しかし、その反面、今までのアシスタント、主にギャルハメの方のボキャブラリーのなさが浮き彫りになる、うん。形となって、
ギャルハメといえば河合大先生のことですね。
誰がギャルハメなんですか。浮き彫りになる形となっているという悲しい現実に気づいてしまいました。
はいはいはい、
得意ワード、風が吹けば桶屋が変わる。
確かに 4,5 回聞いた気がするな、河合から。まあ風が吹けば桶屋は儲かるじゃないですけども。
確かに言うてますけど、
ね、あれ言ってる時鼻なの開いてるからね。
そんな得意げで言うてないですよ、うん、リスナーがラジオの前でまた出たと突っ込んでいることをそろそろ気づいていただけないでしょうか、
うん、
よくよく考えてみると、テンガの新商品のレビューも基本小林さん任せで、2人からはリスナーの購買意欲をかき立てるような言葉をあんまりなく、すごいですよ程度の当たり障りのない適当なコメント、うん、最近ではこいつら本当に使っているのかと疑いを持ち出します。そこで提案があるのですが、修行を兼ねて先日番組内で話題に上がりました風俗トリプルレッドカードの体験レポートをお二人にしてもらうのはどうでしょうか。おそらく今までには思いつかなかった言葉がよどみなく溢れ出る体験をすることは間違いないと思います。おそらく小林さんは修行やなくてご褒美やないかとお叱りになられると思いますが、ここは可愛い後輩の成長のためと理解していただけると幸いです。アインシュタインの大ファンより。
いいファン、いいファンついてるね。
嘘つけでしょ、これ。
いいファンついてるやん。
いや、これ言うときゃ何言うてもええみたいになってません。
ファンが言ってくれることって一番ありがたいよ。
まあ叱咤激励という意味ではね、確かに。
そういえば聞くな、風が吹けば桶屋がもう。
いや、そんな言うてないんですよ。
4、5回やけどな。4、5回聞いてるってすごいことよ。フリートークの中で同じワードが4回5回出てくる。
いや、うん、それはね、いや、でもまあ口癖的なことあるじゃないですか、それは。
さっきちょっと話したあのシミケンさん、
はい、
あの男優さんのね、
はい、
に AV 業界の風が吹けば桶屋が儲かるの話昨日聞いて、
え、どういうことですか。
感心したね。
はい、え、どういうこと
ですか。面白い話やな、可愛いからは出てけんかとな、これっていう。
いや、僕からはその話は出ないでしょ
うね。風が吹けば桶屋儲かる、はい、まあ、いろんな経由して、
はい、
なんで風が吹いただけで結果ね、
はい、
桶屋が儲かんねん
って、はいはい、
いろんなことを経由して結果そうなるという言葉やねんけど、
はい、
リーマンショック、
はいはい、
ってあったやんか、世界的大恐慌があったら、はい、AV 男優はちんちんちっちゃい人がもてはやされてんの風が吹けば奥やもん。リーマンショックが起こってソチン男優が今重宝されてる。分かる？どういう経緯たどって言ったか
絶対分かんないっす
よ。分からんやろ。俺感心してどういうことですかって聞いたら
リーマンショックでしょ。
リーマンショック、経済的破綻、まあ今全般的に、
はい、
あの世界的にね、はい、不況、
はい、
その中でもやっぱ一番エンタメ業界なんて、
はい、
明日亡くなって死ぬ人なんかおらんから。
まあそうですね、はい、
農業とかとは違って
衣食住じゃないですからね。
そうそうそうそう、はい、お金がどんどん減っていくわけよ、我々に生きてるエンタメ業界なんて。
はいはいはい。
かつてはその AV の撮影現場なんて、
はい、
わりかし潤沢に資金があり、
まあなるほど、
ね、はい、1本撮るのに3日間旅館を抑えて、
あ、
前室予約して、
はい、
それで撮影3日間、
はい、
いろんなシーンシチュエーションを撮ると、
はいはい、
そういうことも日常茶飯事やったわけやけど、
はい、
そのリーマンショックでお金がない、
はい、
だ今まで3日間かけてたものをスタジオを借りて1日で撮らなあかん、
なるほど、
そういう状況が増えてる、
はい、
1日で撮らなあかんということはもう 7,8 回ある絡みを3日間に2回ずつ分けててやってたのを、
はい、
1日で 7,8 回の絡みを撮らなければいけない、
はいはい、
となると女優さんっていうのは、
はい、
本当に肉体酷使する仕事なんで、
もちろんそうですよね、はい、
負担が大きくなるから、
はい、
1日 7,8 回するにはもうちっちゃいチンチンにしてくれと。
なるほど、
うん、
のだと、
もうそれは本人の好き嫌いは置いといて、
はいはいはい、
そう、撮影の強行スケジュールにそのサイズはちょっとないと。
はあ、すごい。
これや、風が吹けば桶は儲かるわ。
そんな大きい声で人から聞いた話でしょ。でもそれ、
それをお前下り顔で鼻の穴広げて、いや風が吹けば桶は儲かるじゃねえんですから
いやいや、そんな江戸家になったことはない変ですから、なんか言ったことない。
そうですか。
そうですよ、すいません。
ちょっとなんか興味深い話
です。すごいですね。でもリアルですね。そういうところにしわ寄せというか、そういうことになるんですね。
そういうことなんのよ。
なるほど。
もうこのことをやっぱ天心向井とかロッシーに伝えてやろうと思ってな、今はちっちゃいのがいいらしいぞって言って
リーマンショックで、でもあの人らは潤わないでしょ。
あの人らは潤わない
そうですよ、 AV 大夫の人は潤いますけど、
潤うんやん、あの人らには行かないか。
行かないですよ、それは。なるほどね。
そういうことなんです。
確かに、まあこれちょっと気をつけます、すいません。なんかもうちょっとボキャブラリー増やして、
うん、
皆さんに楽しんでいただけるように精進していきますので。
ボキャブラリーってね、
はい、
どうやったら増えん
ね
やろね。
いや思いますね、ほんまに。
俺なんかちっちゃい時ほんまに恥ずかしいぐらい本読んでたから。
でも結局でもそこに集約されるんでしょうね。でも
俺は医者に読書を止められた男やからね俺は
そんな
こと。いやこれマジやの。
どういうことですか。
俺が小学校4年生ぐらいで、
はい、
3年生か、
はい、
偏頭痛毎日頭痛くて、
はいはいはい、
痛いってずっと言ってたの。おかんがあんた何や毎日痛い痛い、何が痛いんやった頭やって、
はい、
ってなって、それやばいかもしれんな思って病院連れて行かれて、
はい、
ほんなら俺めちゃくちゃ目いいのよ、
はいはい、
今でこそ 2.0 まで落ちてんけど。
え、落ちて 2.0
ですか。今 2.0 やねん俺。
え、すごい、
うん、もっとよかった俺多分4とか5とかやってる、まあ、珍しくないからさアフリカとか行けば、
まあアフリカとか行けばね、
はい、
そうですけど。
で、
はい、
で本どれぐらい読んでるって、
はい、
毎日なんか小説みたいな読んでますんで、まあ子供の読む小説よ、
はい、
そんな、ほんなら目が良すぎて、
はい、
活字が多分ね網膜に残っちゃってるみたいな。だ漫画読みなさいって言われて。
う
ん、
普通逆ですよ。
そう、
すごい、
そう天才やん俺
いやでもあながち天才のエピソードではありますけどね。
そう
そう、
うん、おすごいのよ俺。
すごいですね。でも
そう
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 すごい鵜呑みにする。
これが俺の漫画人生の始まりであり。
あ、でもそっから漫画読み始めたってことですか。すごい、あんまりないですよね。でも小説読みすぎて漫画読みなさいなんて言われる子供。
そうそうそうそう、これが俺の漫画人生の始まりであり、
はい、
まあ今のクラスで一番面白いやつらが集まってきた程度の吉本の我々世代の中でやっぱ俺がちょっとなんか一人だけ違うなって言われてる理由
いやまあ一貫性ちょっとほんまにそうなとこあるから、あんまり
ほんまにそうなとこあるんで、もっと言えそれ言っていけ
いや照れくさくて仕方ないでしょそれお互いに。
まあいや俺は、まあ、やめろよって言うけど周りが言え
それは押すな押すな、
そうそうそう押すな押すな そうなんや。お前使ってんのかポケットテンガ。
いや僕ほんまに使ってます。
これ疑われてるけど。
いや僕ほんまに使ってます。
俺に圧倒的リアリティあんのはポケットテンガ使ってへんことやからな。それが逆に他のやつマジで使ってんねんなって、やっぱリアリティ生んでると思う。
いや僕、
俺は松浦さん一応してポケットテンガ使ってないからな俺は。
いやそれはあんまり強く押すとこじゃないですよ。松浦さんがあんな頭下げて渡してきてたのに。
使ってへんし。
使ってへんしじゃない
です。だから使ってるやつにリアリティ出てんちゃうか。
いやまあ確かにね、それはそうか分かりますけど、僕らはほんまに全部使ってますよ。使わせていただいてます、ほんまに。
疑われてるぞ、はい、使ってんのかってい
う。ただその語彙力こそないだけで、ほんまにもちろん使ってますよ、うん、そりゃそれは最低限ね。
いや100歩譲って、はい、河合が実はすいません裏で実は使ってないんです、
はい、
っていうやつ俺どっかで言うそう思う、ね、
はい、
まあまあ忙しいやろしな、
はい、
そこそこ、
はい、
女も行くやろしょ。稲田が言うてきたら許さへんで、実はあんまやってないんですよ俺。お前使えよお前は。
ゲコさん
どこで発散しとんねんお前。
ゲコさん大丈夫です、
うん、
あいつ使ってます。
使ってるか。あよかったよかった。
むちゃくちゃ使ってます。
よかったよかった。
ということで、はい、ここで、お知らせをさせていただきたいと思います。
やめようやこれな。
天下茶屋東京での招待イベントに関してお知らせでございます、これはまたすごいんですよ。天下10周年天下茶屋公開録音 in 東京でございます。日時はなんと7月21日オナニーの日火曜日夜の6時半スタートに決定いたしました。会場は、ウグイス谷にあるそうなんですけれども、東京キネマクラブというところで公開録音がございます。出演はレギュラー陣ケンド小林さん、僕たちアインシュタイン桜真奈ちゃんに加えまして、スペシャルゲストをお迎えしてお送りしたいと思っております。でこれすごいんですよ、このイベントになんと18歳以上の方300名様をご招待。あ興味なくなってる。ちょっと
ちょっと興味ないことない。
あほんまですか、
うん、
急にうつむいて何も言われんようになったから。公開録音の話になったら本当にうんともすんとも言わへん時あるから。健吾さん
実際前もな、
はい、
結果もう俺の危惧してたこといろいろ起こったわけよ。
どういうことですか、そんな何かありました。公開録音で
遠隔操作で楽しむ夫婦とかが客席にいたんでしょ。
それは確かに。
話も聞かずに
前回のね公開録音の時に飛びっこでしたっけ。
そして何より公演後にやっぱギャルに、
あそうや忘れてた、
邪魔者扱いされてしまう。そっち行ったらあかんの。なんなんそのケンコバっていう人、なんでその人おったらそっち行ったらあかんの。
いやいや付け足しすぎですね。カッコ書きのとこ付け足しすぎや。
そういうことも起こってるわけですよ。
いやでもね、この18歳以上の方300名様をご招待させていただきますので、これはあの天下さんがまあ10周年ということで、ここはもううちが持たせてくださいということで、こう天下さんがバンと招待させていただきますということで。
すげえな。
はい。でこちらの応募の方なんですけど、いつもの番組宛ての方ではなくてですね、 FM 大阪 .net のトップページホットニュースにあります天下茶屋公開録音イベントというところを選んでエントリーしてください。そしてその際に希望人数を忘れずに書いて応募してください。応募の締め切りは、7月12日の到着分有効となっております。
7月21日打ち合わせてたんちゃうかな。
いや打ち合わせぐらいやったらずらしてください、
ね、6時半かな。
いやそんな決まってないでしょ、先の6時半ピンポイントが。いや
確か入ってたと思う。
いやずらしてください、
ね、オナニーの日なって言って言うたもん。
いや待ち合わせじゃないですから、オナニーの日に会いましょうじゃないです
か。
待ち合わ
せがいけるかな。
それはなんとかずらしてぜひ来てください。もちろん
東京でしょ。
はい、
うん、そっか上下にか遠いな。
いや近いでしょ、大阪来るよりかははるかに近いです。まあ、あの関東エリアの、ね、方はもちろんですけども、夏休み中の学生の方とか有給が残ってる社会人の皆さんもぜひぜひ、いろんなねお友達とか誘っていただきまして、ぜひぜひ参加してください。
結局何やろな、その、
はい、
毎回俺が分かりましたやりますって言う前に決定してしまうのは。これ何なの。
だからまあ結局決定してお偉いさんが結構さんのおかげで、すいません決まったんですけどっていう形がいつもの恒例の形となってますから。
あるかもよ、電撃水暴走俺の。これあるかもよ。
マナのケンコバさんのが欲しいの。
え？あ、どで。
しっかり目見て言ってたんですね。
めっちゃ目が合いました。
ね、初めて見ました目見て
くれないの
くれないのじゃないです慣れてくださいねそろそろ
ドキッとするからね
確かにね
毎回恒例、
まあ、お疲れ様でした
あお疲れ様でした
マナちゃんも昨日
はい AV オープン2015に
プラカードガールとしてね
そうなんです更新してきました
チアガールの格好では
い
可愛かったよ
いやなんか甲子園のあの入場行進を真似てチアガールの衣装を着てプラカード持ってあの企画部門っていう
マナちゃん似合いそうですねまたチアガールの格好
マナちゃんってあの髪の毛ショートなのに、はい、ショートなりのこのアップ
あめっちゃいい
あんま毛がないんですけど、
はい、
ちょっと一生懸命
言
ゆ
いて
ゆいて
はい、
ゆいて
ゆいてたねゆいてたね言うてた
急にイニシエの
イニシエの
言うてたわほんまによかった
いいですね
あ
その主にどういうイベントをやったんですかその
なんでお前に教えなあかんねん
なんでなんですか
厳しい
それの2人の思い出を
2人の思い出じゃないしヨウさんおったでしょその場
に結構あの壮大に行ったんですけど、はい、あの私ちょっとあの天賀さんのPR でもう出演させていただいて、
は
い
ね、それ俺が会場入りする前の話やねんけど
あそうなんですか、
はい、なんか新しい商品を作るにあたって、はい、ちょっとその PR に出演させていただいて、うん、
なるほど
であのちょっとプレゼンの時に私もあの、はい、あ松浦さんじゃないんですけど、はい、天賀の社長さんと2人でなんかちょっとショートコントをして、
はい、聞いたよ、
で見事、はい、あの天が滑りをしてしまって
天が滑り、う
んはいまあ、ちょっとアントニオ猪木の真似をしたり、うん
はいはい、
元気ですか的な
元気ですかみたいな、はいはいはい、
なるほど
あとは三代目 JSOUL ブラスターズの
怒られるよ
マナちゃんといえども
マナちゃんといえども
すいません、はい、あの三代目ブラザーさんの流星の真似したりとかして、は
いはい、流星ダンスねいわゆるの足のステップのね
そうなんですでそれを松浦さんがすごい丁寧に教えてくださって
それは松浦さんが教えてくれたんですか
あそうですあのこうするんだよマナちゃんって言ってあの舞台袖で始まる直前まですごいもうキレッキレのダンスをもうしたしたしたしたを踊ってて
はいはいはい
あのこうワンツースリーワンツースリー
サイクルステップみたいですね
サイクルステップみたいなのもちゃんとご指導いただいて行ってきてって言って
何の権限があったの人が教えてるのそのチャンスを
もう昨日で知ったと思うけど、はい人間で一番辛いことって大切な人を失うとかって思いそうやけど、
はいはいはい、
人間が一番辛いことってコントで滑ることやから
確かに
あれを超える辛いことってないもん
確かに、
まあ、確かに結構いてつく姿勢に耐えきれなくなりそう
になりやっぱ用意していってる分ね
そうですよね
自分への言い訳もできへんのよコントで滑るって、
はい、そうなんで、うん、台本もちゃんとあって、うん、もうちゃんとこなそうって貫いたんですけど
練習もしてね
もうそうしらーっとなんか
まあ不思議な会でまあ言うたらね、はいは
い別に笑いに来てるわけじゃないというのもね、
ま
あ、いろんな企業の人が集まって、
はい、
今年1年のこう総決算を盛り上げていきましょうみたいな、
は
い、
そうなんです、はい、本当に AV の祭典みたいな感じだったので、
うん、
でも
まあ聞いてるよ本当にその中でも一番滑ったのは、
はい、
松浦さんご両親の流星ダンスやったというのは
その当の松浦さんご本人は出てらっしゃらないわけですもんね言うとそこの場には
で、
は
い、まあ袖でヒヒヒ滑ってるって大笑いしてたという目撃談な
やっぱりそうなんでしょうね
いや松浦さんもね昨日はちょっとかわいそうやった
あそうですか、
はい、
え飲んでるそうい
つもこの伊達男をプリを発揮できずに、はい、偉いさんもいっぱい来る業界やから
まあ他の、
ねはい、
カツカツのスーツ着てたよ昨日競争の鬱憤を晴らすかのようにシンクのセットアップの
そうです今日は真っ赤な
真っ赤なデニムの上下で
主役のレッドで、
うん、
確かに
決めてきてる
イタリア人かという
の、ね、昨日は社会人としてやっぱ動いてたと思う
はなるほど、
はい、
やっぱりちゃんとその反動が今日の衣装に出てるわけです
よね
ああちょっとそうですね
キャスケットをお召しに
キャスケットをお召しに、
はい、お召しになられて、
はい、
赤の上下
赤の上下にキャスケットですよ、
かなり新幹線の中でも目立っております
目立つよね
でもやっぱりパッと見て普通の人っていうか素人の人じゃない感じすごいしますよね
結構道行く人振り返ってました、はい、あの難波駅着いてからもずっとなんか
特に大阪にはいないタイプの、あの華やかなね
華やかな
往復を
あとマナちゃんのマネージャーさんも昨日よかったね、ちょっとドレッシー
な、ね、ああそうなんです、
あそうなんですか、ドレスバージョン、
ちょっとね
マネージャーのマヨネーが、ね、うん、結構色っぽい感じで
攻めてきてて、色っぽかったね、あの白いドレスみたいな、
ね、うわいいですね、
あの小麦色の肌に、
ガウチョパンツ、ガパチョパンツ、ガウチョパンツ、
ガウチョパンツ
ガウチョパンツ、
ガウチョパンツ
を履いて、
あやっぱ俺の見立て間違えてなかったなと思った
改めて
改めてやっぱ俺の、 あの精子が髪の毛かかって怒ってくれる人やな、ごめん
なさい、そんな人かどうかは分かりませんそうほんま怒られますよ、
そうやね、絶対怒ってくれると思う、
その時は、そういう意味じゃないんですよ、怒ってくれるんじゃなくて、うん、今それを言ってることに関しては怒られますよってことですよ、
あそういうこと、
そりゃそうですよ、
あそうか、
髪の毛に精子かけて怒られる人じゃないですか、
ね、あの一個その、はい、あのお前の言い方やったら俺がかけたみたいになるけど、はい、かかったっていうことやから
何で怒られてるんですか今僕が
全体になってしま
う、かかってしまったっていうこと
その意識的に
髪の毛狙ってそんなかけに行ったらそんな、
あ意図的じゃない、
そ、そんな鬼畜じゃないよ俺
いやまあ確かに、いやそれは分かりますけど、妄想の話ですから、そほんまにやったことみたいに言わんといてくださいよ、
そうか、
うん、そうか
でもまあ確かに、うんうん、全身白でしたもんね、ん全部白になって、
そうなんですよ
潔白な感じで、うん、
マナちゃんも叱ってくれるぞ、時は何してんすかって言う、面倒くさそうな顔して、ね、何してんすかって言う、
ちょっとゆいた髪ほどくかもしれないです、
そうですね、うわゾクゾクしてきた、どうしよう
やめてください、ゾクゾクすんの勝手に、
ね、メッセージが
はい、
はい、
来てるね、
そうなんです、マナちゃんに今日もメッセージが来ておりますので紹介したいと思います、
はい、
ケンコバさん、マナちゃん、アインシュタインのお二人こんばんは、今日はケンコバさんが心配でいても立ってもいられずメールしました、
え
それは先日、はい、それは先日マナちゃんととにかく明るい安村さんがレギュラーを務めているラジオを聞いたからです、
はい、
その番組の中でマナちゃんは視聴者がいるわけでもないのにビキニ姿で収録に臨み、左右の胸を叩きながら右乳左乳交互に見てと2700さんのギャグをパロって安村さんに披露していました。以前ケンコバさんはマナちゃんが劇団ひとりさんを誘惑するシーンを見てテレビのリモコンを投げたと言っていたので、今回マナちゃんに浮気されたのを知り、ケンコバさんがどれだけ傷ついたか心配でなりません。ぜひ
知らんかった。俺こんなこと知らんかったよ。
ぜひマナちゃんには天ヶ茶屋でもビキニ姿で収録し、2700さんのギャグをケンコバさんに披露して心の傷を癒してあげてほしいです。
はい、あ
こんなことがあったんですね。
しました
ね。
そうですね、しました。
こんなことしたの。
これはなんかそういうなんか流れがあったの、はい、そのマナちゃん、
いやちょうどこの胸がマイクに当たってしまって、
はい、あなるほど、
あでさ、はあ、あなんか音がみたいな、
はい、
ペチペチ当てて、て、はい、右乳左乳交互に見てってやってて、っていうなんか何回か前の収録でありましたね、
安村に
安村さんにでもなんか安村さんも真似してましたね、ちょうど同じ水着姿でいつも収録してるので、ペチペチペチペチこう2人で当てるっていうなんか異様な光景になっちゃったんですけど、
異様かな、超楽しそうやんかそれ
いや嫉妬だけやめてくださいね、嫉妬するのやめてください、いや
そう嫉妬するやろそれまあじゃあ、
はい、
まあそうなんちゅうの、まあ、癒してくれなんてその俺もさ頼めないけどさ、
はい、
正直ちょっと今この書かれてるようにちょっと傷ついてる俺は、
あ本当ですか、
だからキスしてくれ、
何言ってんすか何言ってんすか本番中に
ダメか
ダメか
勝手に傷ついてその傷癒してほしいからキスしてくれよ、も
うキスしてほしい、
いやもうキスじゃないすごいいい声だったんでちょっと響きますね、
キスしてほしいじゃないですよ、
うん、二人が夢に近づくようにキスしてほしい、
おいえじゃないですよ、何言ってんすかそれ、
ダメ、
いいんですよ、ダメですよそれ
は、あでも福岡だったら明太子チュッチュができたんですけど、ちょっと大阪なので、
福岡いいね福岡行こうよ
いやプライベートやもうプライベートじゃないですか、
福岡でキスしてほしい
何を言ってんすか。
博多で、
博多で乗らんでいいのよ。
博多の愛で、
博多の愛で言うとどんどん乗るからケンコバさんもこんなことになるから。まーちゃん乗らなくていいんです。
乗らなくていいです。
そうですよ。さあということでこのコーナーは性にまつわるお悩みを
進行しよった。
それは進行しますよ。性にまつわるお悩みを女性目線でさくらまーちゃんが、そして男性目線を僕たち、ケンコバさんと今日は、アインシュタイン河合がお答えしていこうというコーナーでございます、はい、メッセージが採用された方にはレベルに応じて天下茶屋オリジナルステッカー付き、男性向け天下、女性向けいろはず、そしてカップル向けバイボ、そして天下の新商品天下バキュームコントローラー、天下オリジナルコンドームの中から何かしらをプレゼントいたします、はい、さあということで、今週もまなちゃんお悩みメッセージ紹介お願いします。
はい、ではいきます、はい、愛媛県松山市の夏田冬子さん、22歳女性の方からのご相談です。ケンコバさん、マナさん、アインシュタインのお二人、こんばんは。皆さんに相談があります、私はセックスが好きなんですが、一人の人と長く関係を続けることができません、関係を持ち始めた頃はすごく気持ちいいのですが、半年から一年くらい経つと気持ちよくないというより、その人とセックスをするのが気持ち悪くなります。皆さんはこんな経験はありませんか？アドバイスなどいただければ幸いです。
よくね、男性で聞くようなね。
そうですよね、うん、
女性もね。
女性のでもなんかエッチし続けると、はい、うん、その一人の男性とし続けると、はい、その男性器の形に膣がなってくみたいな、うん、順応してくみたいな話聞くので、なんか男性はきっとすごく気持ちいいんじゃないかなって思うんですけど、
肩取りしたような、ね、
肩取りしたような、うんうんうん、あのオナホールみたいな、
はいはい、それって女性もまたしかりじゃないんですか。
あ、どうなんですかね。でも、うん、結構長く続いてる人はやっぱエッチ気持ちよくなってくみたいな、
まあ、お互い知ってるっていうところもあるしね。
そうですね、うん、感情的にもみ、
だからこの割と精神的な部分の方が大きいんじゃないですか。この気持ちよくなくなっていくっていうのはなんか飽きてきてるとかっていうことなんでしょうね。でも
これはね、俺の尊敬する人が言ってたんやけど、
はい、
ちょうど100回ちゃうかって言って、
100回、
ちょうど100回ちゃうかって言ってた。
何がちょうど100回なんですか。
一人のこと、はい、101回目からなんかあんまりしたくなくなるみたい
な。あ、その基準。
そう、なんかちょうど100回やねんなみたいなのを言ってた人はいた。言われてみれば確かにちょうど100回ぐらいやなと。俺なんか不思議な納得は。
すごい、うん、自分にあんもや
ったる。不思議な納得が感があったというか、言われてみればそうやな。
100回なんか
100回目まではするな。すごく。
すごく。
101回目からはちょっと101回目から急に、まあまあ、もうそう別なくてもいいよ。
何があったんすかその間に。
ダメやろね。でも言われてみれば確かにそんな気がすんねん。
はあ、なんかあるんですかね、その節目みたいな感じで。
飽きるということはまあね、やっぱり往々にしてあると、
でも日本人が圧倒的に多いらしいからね、セックスレスっていうのは。
あ、言いますよ
ね。そうなんですか、
うん、欧米ではもうそのめったないっていう。
うん、それって なんでなんですかね。
まあその時に考えられる原因は性教育が圧倒的に遅れてるって言ってたけどね。やっぱ小学生の時からちゃんと性教育するから、特にあのヨーロッパとか
は。はいはいはい、はい、
うん、
確かにそうですね、
うん、恥ずかしいことみたいな感じで教わってくるじゃないですか。
ダメなこととか、
ね、ダメなことで教わってるのあれよくないね。
そうですね、確かに。こんなんでもどうしたらいいんですかね、こんな飽きてくるっていうのは。
そう、今までね男性側にはいろいろアドバイス送ってきたけど、
はい、
うん、いやでも私こういういろいろな人としたいっていう本能が働いてるのかなと思って、
まあ、動物としては当然のね。
動物としてはなんか、
まだ若いですしね、22歳で。
そうですよね、なんか男性だけじゃなくなんか女性もちょっと飽きて次変えます次変えますみたいにチェンジしていくの、うん、いいんじゃないかなって思うんですけど、
まあ、悪いことじゃないんじゃないかっていうことですよね、
う
ん、
まあでもそうしてくれたらね、あのこっちにお鉢が回ってくることもあるわけやから。
女性のことをお鉢と言うやめてください。
巡り合わせがどんどん。
巡り合わせがね。
どんどん飽きていただいて。
いつか来るかもしれないっていう。
今ね、おられる方もどんどん飽きていただいて、どんどん横にスライドしていってみよう。
そうですね、うん、まあ、なんかそんな悪いことじゃないよってことですね。
フォークダンスよ、この向かいの人とね、どんどんこう入れ替わっていくという
運動会の時のフォークダンスみたいな、
うん、そう考えると健全かもしれないです
よね。
東京オリンピックまでって決めて、そうやってどんどん移動していったら。
周期とかそのね期限を決めて、そ
うほんで東京オリンピックの直前ぐらいでも人生のパートナーを決めましょう
なるほど、うん、大きなイベントに迎えて、
そうですね、うん、なるほどね、うん、まあだからまあそんなにだから悪いことじゃないよっていうことですよね。
そうですね、うんうん、
さあじゃあ続きましてお願いします。
はい、愛知県のモンチョンイさん、29歳女性の方からのご相談です。ケンコバさん、マナさん、アインシュタインの二人さん、こんばんは。私は現在29歳で5年間彼氏がいません。恋愛に対する目覚めがすごく遅く、恋愛願望も弱かったのですが、最近になって彼氏が欲しい、好きな人と一緒に楽しく過ごしたいという思いがすごく出てきました。うん、しかし29歳にして恋愛経験が少なすぎることに不安があります。特に男性といたすことを考えると、相手に申し訳なく思ってしまいます。若い時は分からないから教えてというのも OK だと思うのですが、この年齢になってそのセリフは痛いのかなと感じます。好きな人には気持ちよくなってもらいたいです。そこでエッチについてネットで調べたり AV を見てみたりと勉強してみましたが、だんだん机上の空論、気持ちが大事なんだと思い止めてしまいました。そこで皆さんにご相談です。皆さんは恋人とのエッチにどれくらいのとこ上手度を求めますか。気持ちが大事なのだと思いますが、そこで満足できないと相手への思いにも影響が出てくるのかなという思いも、拭いきれません。
なるほど。どうですか、マナちゃんは、はい、まあ、パートナーに、
はい、
求めますか。うまい方がいいですか。
あ、そうですね、なんか女性からリードするよりも男性からリードしてもらいたいなっていう、
多くの場合は男性が年上が多いでしょうからね、女性の場合ね。
そうですね、
わかりました、リードしましょう。
いやいやいや、勝手に了承しないでください。そういう話
邪魔やな、帰れお前。
なんでそんなこと言うんですか。2人分頑張ろう思って来てるんですか。いつになく気合が入ってるんですか。今日
は鼻口
って
しまう。
確かに今日はもうね、松浦チルドレみたいな格好してきたもんね。セッカップで、
セッカ
ップ。いや今日ね、まあくじくもセットアップで、ね、
ジャケットパンツで、ね、
ジャケットパンツで、
あ、してきたね。
してきたんですけど、うん、ほんまに鏡の前いた時に、うわこれ松浦さんの被るんちゃうか
な。被るんちゃうかな。本家が真っ赤でくると思わない。
はるか上行かれまして、
斜め上からの。
そうなんですよ。なんで服着る時に松浦さんがよぎらなあかんねんとか思いながらね。まあでもそうですよ。でもこれね、恋愛経験少ない、でも男からしたらそんなに嫌なことじゃないとは思う
からね。あ、ね、
別に嫌じゃないね。
なんか逆にうますぎたり慣れすぎてたら、あ、なんか前の人とでもこんなんやったんかなとか、なんか男はやっぱりそのそっちの想像してしまわないですか。なんか
俺はねすごく思ってしまったことがある。それ最初わからない、はい、教えてって言ってた子が、はいはい、あれ教えたぐらいでここまで行くかっていう。だ最初だから俺にそう思われたくないから下手な芝居しててんやろ
なっていう、う
ん、
健康ばあさんとか、はい、あのギャルハメ、あ、ギャルハメじゃない、
はい、
カフェさんとかの、ね、あのとこ上手の定義ってなんかありますか。
あ、もう本当でも簡単なとこですよ。あのやっぱり騎乗位で前後に動く人はいいなと思います。
確かに慣れてるなっていう感じはしますよね。
確かに
あれね、やっぱその20代前半の子なかなか理解できへんらしいからね。
ああ、まあ割と年齢重ねてあれが良くなってくるとかっていうのは、ね、
あれはね、だからあの本人も気持ちいいらしいのよ。僕俺もいろいろ調査していたところによると、はい、女性もあれの方がよく擦れて気持ちいいみたいな。
コントローダーのあのクリクリクリクリみたいな感じの動き方、
そうですそうですそうです、
そうですそうです。
マナちゃんはもう体得してると思うけど、あのスライドでね動くというの上、
はいはい、
うん、
上下だけじゃなく、うん、あの
縦横、今しなくていいから、
ね、ちょっと動きやす
い。いや恥ずかしいですよ、そのこの距離で
動きやすいんです、この椅子、まあ、
動きやすいか知らんけど。
ちょっと目閉じろ、かわい
い。いや、なんでなんすか。
ちょっとだけや、20秒でいい。
いや、前後に動いてもらいますやん、それマナちゃんに、うん、絶対に、
うん、
いや、うんじゃなくて。その見た目をお届けできないから、なかなかやっぱりね、そのケンコさんまたそれは後でやってもらってくださいよ。
綺麗事言うやけど、
はい、
ラジオってさ、
はい、
そのパーソナリティが、
はい、
DJ、あの、
は
い、どんどん出ていた方がいいと思うのよ。
まあ確かにそれはそうだと思います。
どこまでもこう何表面上取り繕うよりも、
はい、内面というか、
この人ほんまにこうしたいこと、
はいはいはい、
やりたいことをラジオでやってるんだっていうラジオにしていきたい。
まあもちろんそれはそうだと思います。
いや欲のままみ
たいな。そうだから、まなちゃんキスしてほしい。
いやいや、せんで絶対にしなくていい。これね、だからそんなにでも気にしなくていいですよね。でも、
まあ、そうですよね。なんか男性もなんかちょっとウブな感じの方がいいみたいな。
まあね、それが可愛かったりもするんですけどね。
なんかね、ネットで調べたり AV 見たり勉強してるっていうのがなんかけなげですごくいいなと思いますけどね。
そうですね、真面目ですよね、線に対して。
気持ちは伝わると思いますけどね。
まあ確かにね、 AV っていうのはあれはもう一種、はい、やっぱどっかでこうファンタジーというか、はい、まあエンターテインメントですから。
まあ、そうですね、
あんな風にこう体を開かないというかね、はい、人が見てる前提でのこの体っていうのもやっぱ多いからね。
そうですね、
確かに。
もっとひっついてたりするね、実際は。
はいはい、
大運動会みたいな感じです。
そうね、アクロバティックというか、
アクロバティックというかパフォーマンスセックスというか。
そうですね、さあ
もう終わるんですか。
今のが最後のメッセージで、
ディレクターから次の投稿ちょっとカットでっていうのが入ったよ今。
いやちょっと時間の都合上ということで、さっきほどの
誰が決めた時間やそれ。
それは AOM 大阪さんの枠としてその時間が決まってるから泣く泣くですよ。そのディレクターさんの判断ももちろんね、その最後3通目も行きたいはずですけど、これは泣く泣くということでございます。それまた、
悪かった、熱くなった。
よかったです、聞いていただけてありがとうございます。すいません、まなちゃんありがとうございます。
いえいえ、ありがとうございます。
さあということで、はい、以上となります、はい、まなちゃん何かお知らせございますか。
はい、ですね、6月20日なんですけど、はい、ポーズ集イベントを開催することになりました。
ポーズ集イベント、
はい、結構すっぱだかでなんかシュールなポーズを撮ってるポーズ集なんですけど、それが発売することに、すっぱだかなんです、うん、で12時から、初戦グランデ様、16時から、初戦ブックタワー様にて、はい、開催いたします。東京でやります。
東京の、
はい、もしご都合よろしければよろしくお願いいたします。
なるほど、
開店長かな俺。
いやいや、ほんまですか、わかります、その日空いてるかどうか。兄さん、
あでもウグイス谷よりは近いかもしれない。
いや6月20日やね。
6月20日です。
いやかといってそのイベントに並んでたらちょっと恥ずかしいですけど。
あれ
ってあれってなりますけど、
ね、並んでいる。
ということで、まだ健康さんが欲しいのの相談メッセージの受付は fmosaka.net fmosaka.net のリクエストフォームから点がちゃ選んで送ってきてください。
はい、下ネタ浄化計画。
このコーナーでは卑猥に聞こえがちな下ネタをクリーンな表現に大変身させましょうというコーナーでございます。
はい
はい、
浄化ワード、はい、バキュームベラということね。
これなかなか浄化できてないんで、
なかなかできないのよ、はい、これじゃあ行きましょうか。
お願いします、
愛知県バンスローの下ネタ浄化計画。大将こだわりの塩ラーメンいただきます。わっ、おいしい。繊細なスープが麺によう絡んですするのやめられへん。まさに塩ラーメンのバキュームフェラや。め
ちゃくちゃ言うても
て。何も引っ掛けずにやってますねこれ。
どうなんですかね、この趣旨は理解していただけてないのか。
趣旨をもしかしたらね理解してないのかもしれない。
もうまんま言うてもてますからね。これ浄化できずですね。
できずです。
できずでございます。
はい、はい、じゃあ富田林氏の煮え湯500杯の下ネタ浄化計画。アインシュタイン宇治原さん正解です。あーっと間に合うか、宮崎さん急いで急いでください。あと15秒、格好仲も書いてください。宮崎さん急いで。バキュームフェラ、宮崎さん正解。インテリチーム決勝ラウンド進出です。
だから、うん、だから
何も引っかかってないね、これもね。
Q 様でこんな問題も出ないでしょ。
出ないですし、浄化できないのかね、やっぱバキュームフェラってね。
なんでまんま言うてまうんですかね。
山形県パイオーツオブカリビアンの下ネタ浄化計画。さあ今朝の芸能情報ラインナップはこちら。テクノポップユニットバキュームフェラーリ天国発売。ケンコバキュームフェラクレス大株と探せ。アインシュタイン東京の笑いを批判。じゃあまずこちらの話題からどうぞ。
いや最後気になるわ、最後これいらんかったでしょ。
ああやっぱね、うん、伝わってんねんな、やっぱアインシュタインが東京の笑いを批判してる。
したことないって。何やったら出ていきたい。
したことないよね、憧れてるぐらいもね。
そうですよ、
出て行きたいん、
出て行きたいんですから、それは憧れ、憧れてるんですから。
東京行きたい、行きたい。どうやった昨日ローザンのライブの東京は。
もうガチガチに緊張してましたわ、一人で。
マジで？あ、相方もおらんし。
はい、そうですよ。
東京で緊張することなんかあるか。
いや、やっぱりね、その、うん、ルミネ座吉本であの、うん、500人ぐらい入るとこで、うん、もうほぼ満席の客席で、うん、あの稲田の顔のアップのパネルだけ持って出て行ったんですけど、うん、やっぱりね、その僕らのこと知らない人ばっかりの前だったんで、うん、でまあ東京ということで、うん、ガチガチに緊張しましたけどね、ほんまに。
いや、最近緊張してないな、そういえば。
あ、そうですか。
なんかな、あの、あかんと思う。やっぱ緊張感持ってないな、俺っていうの。
でも、ほんまに、ね、その、大きな仕事、その、AV オープン。
この、あの、最後、写真撮った時はちょっと緊張したけどね。
この AV10 の3人の方と。
ちょっとやっぱおっぱい当たるからさ、どうしても。
でも、正直、このね、日刊現代さんにこの記事が載ってるんですけど、6月10日付の。
はい。
なんか、ケンコバさんってこんな笑顔しはるんやんっていう。
そうやね。で、俺の一言も言うてない、見出しに一言も言ってないことが踊ってんねんけど、スケベこそ我が人生。俺一言も言うてないんやけどね。
めちゃくちゃ大きいピンクの字で、スケベこそ我が人生。
我が人生って言ってることは俺が言うてんねん。一言も言うてない
で。で、この記事のその一番最初の出だしも、うん、趣味が高じてスケベ芸で仕事を増やしている芸人といえばすごい言われよ。
まあまあ、まあ、そういう側面は確かにあるからね。
もうちょっと言い方あったやろっていう、ね、すごいですね。でもなかなかないですか、やっぱり緊張するというのは。兄さん、
いやー、そうやな、仕事よりプライベートの方があるかな。
え、プライベートで緊張なんかされます？
ああ、うん、する。
え、どういう。
常に
ですか、うん。どういうことですか。
まあ、俺がおかしいんやけど、はい、あいつかかってきたらどうしようとか常に思いながら歩くの好きやからそれすっごい好きなんだよ俺。
ゴルゴ13みたいな。
ゴルゴ13的なとこかな。だから常に想定して歩いて家着いたらヘトヘトの時あんねん俺あれは小学校の女の子やけど、そのロシアの英才教育受けた殺し屋とか思いながら警戒しながらずっと。だから俺大丈夫やと思う、多分。
何がですか。
突然襲ってきてもほんまに想定してるから一歩目が他とは早いと思うよね
不憫ですね、生活不自由ですね。だから
楽しいからやっちゃうねんそれ
でもほんまに子供の頃のその感覚のままなんですよね、多分
ね。
子供の頃はなんかそんなこと思ってましたけど。
そうそう、そういうの、 あの、あれやんか、
はい、
あの、まなちゃんおる時言うてよ、なんか可愛いとかなるやん、やっぱ男が少年の
少年の心を持った。
帰ってから言うなよ
なんで怒らへんとあかんねんさあ、例えば、うん、結構ジョーカーワード変更。
あ、ジョーカーワード変更しましょうか。
はい、お願いします。
バキュームヘラーやっぱちょっと行き過ぎてたか。
ちょっと意外と難しかったですね、なんかシンプルなように思いましたけど。
うん、
はい。
じゃ、バキュームヘラーで行き過ぎやったら、
はい、
じゃ、お豆探しぐらいにしとくか
お豆探しにしますか。
はい、
わかりました。
あれね、
はい、なかなかその人によって
探さんでも見つかる人もいれば、
はい、
なかなか見つからない人も多いもん
ね。そうですね、
不思議やね。
奥まってる方もいらっしゃいますし、
なか結果なかった時もあったよ。
なかった時はないでしょ。
見つけれず、俺のこのサルベージ力が弱くて、うん、
なるほどね、
うん、
個人差ありますから。
個人差、はい、不思議や
ということで、次回からのジョーカーワードはお豆探しでございます、うん、お豆探しをクリーンな表現に変換させてください。メッセージの受付は fmosaka.net fmosaka.net のリクエストフォームから点ガチャを選んで送ってきてください。
深夜1時30分からケンの小林と
アインシュタイン河合がお送りしてきました、テンガプレゼンツミッドナイトワールドカフェテンガチャでございます。最後にメッセージを紹介したいと思います。はい、佐賀県のラジオネーム、お酒売りおじさん、31歳の男性の方からいただきました。うん、先日東京に遊びに行った際、丸の内線に乗ろうと駅のホームでお嬢様清水なる商品のポスターがあり、詳しく見てみるとエナジードリンクとのこと。
マジで？
ということはグラスに注いだら黄色い液体なのかと想像してしまったのです。
お嬢様清水
これは本物の清水では肌が荒れてしまうのを恐れた健康さんがエナジードリンクという形で清水を広めるためのサブリミナル効果になると思うんですよね。顔パンパンの日やったよなんか金もろったんでしょうね。
マジで売ってるやろこれ、何これ、ね、
すごいですねこれ。
やるな。
これでもすごいですね。ゴーサインが出たわけですもんね。まあ聖水をそのどういう意味として捉えるかっていうことなんでしょうけど。
全然知らんかった。
まあ本来はね、まあ、もちろんその清らかな水ということなんでしょうけども、すごいですねこれ。でももう絶対そっちを連想させることですもんね。
うん、たまたま偉い人がそういう知識なくてあいいじゃないかってなったんかね。
そうですね。かむちゃくちゃ知識があってゴリ押ししたかどっちかでしょうね。すごいですねこれ。
それを連想、そんなこと言ったら失礼か、連想させるようなイラストというかこの人の精髄入ってんのみたいな、こうあの本当にあの美女の絵というか、
どうしてもそうですよね、連想させますよねこれ。
でどこで売ってんのやろこれ。コンビニ売ってんのかな。全国で発売中って書いて
あ
るね。
全国ね。あ、ほんならじゃあ関西でも売ってるってことですよね。
東京メトロ各駅で発売中って。
あ、全店で発売中ですわ。
うん、
あ、じゃあ東京でしか買えない。
のろ
のこれを機に
案外メトロ使うからね俺。
あ、そうなんですか。
案外使うよ。
じゃあまたぜひ、うん、もし見つけたらまた教えてください。ケンコバさんすいません、
飲んどくわ浴びとくわ。
いやこれ浴びるもんじゃないですか飲んどいてください、
はい、
さあということで番組ではあれは剣道小林の仕業じゃないのか、何妄想し天が新たなる天がワード、天がえ歌、天が川柳、天がギリギリ大喜利、大喜利のお題は天がのキャッチコピー、天がが僕らを丸々する、さて何をする、とあともう一つ、さくらまなトップ100、1位は可愛い、さて86位はとなっております、うん、それぞれのメッセージの受付は fmosaka.net、 fmosaka.net のリクエストフォームから天がちゃんを選んで送ってきてください。メッセージが採用されますとオリジナルステッカー付き天がをプレゼントいたします。そして天がちゃんのツイッターも展開しております。皆さんのいろんなつぶやきお待ちしております。そして今日の番組のダイジェスト版をポッドキャストで配信しております。今日の放送分は来週月曜日配信予定でございます。パソコン、スマートフォンからチェックしてみてください。そして今回発表となりました天がちゃん東京で行われます招待イベント、改めて詳細を最後にお伝えしたいと思います。天が10周年天がちゃん公開録音 in 東京、日時は7月21日火曜日夜の6時半スタートとなっております。会場は東京キネマクラブ、出演はレギュラー陣、剣道小林さん、僕たちアインシュタイン桜真奈ちゃんに加えましてスペシャルゲストをお迎えしてお送りしたいと思っております。このイベントに18歳以上の300名様をご招待いたします。応募はいつもの番組宛てではなく FM 大阪 .net のトップページホットニュースにあります天ガチャや公開録音イベントを選んでエントリーしてください。その際に必ず希望人数を忘れずに書いて応募してください。
へい
まあ徐々にね興味もその気持ちも高めていただければ
分かりました。はい、じゃあそれでは来週も深夜1時30分お会いしましょう。お相手は剣道小林と
愛知県の河合でした。
どうも
さよなら。